今から、討論というか、まあ、雑談みたいな討論をしたいと思います。編集者の前田さん、それから、アメリカのロサンゼルスから、旅するビジネスマン、高田敏之さんです。よろしくお願いします。それでは、
前田さん、
ちょっと、司会でもないけど、前田さんから言ってもらうか。
はい。ね、イランとイスラエルの戦争が、なんか、急転直下、停戦合意になって、で、まあ、最初、この企画っていうか、神尾さんが企画した段階では、戦争が拡大するんじゃないかっていう、エスカレートするんじゃないかと思ってたんだけども、まあ、ほぼなんかもう、このまま停戦する感じですよね。で、トランプさんは、この戦争、12日戦争ともすでに命名しててですね。
なかなか思い通りにならないんだけど。
確かにね、僕もカウントしたら、6月13日に、その、イスラエルが、イランを、イランはアメリカと、その、核開発について、なんか交渉してたにもかかわらず、先制攻撃するんですよね。要は、60% の濃縮ウランが 60% 超えたみたいなことで、で、それで先制攻撃して、先端が開かれて、イスラエルも、イランも反撃してみたいな形で、とうとう、すごいことなっちゃったな、みたいなことになって、で、ね、一部には第三次世界大戦にまで拡大するんじゃないかっていう恐怖感まであったんですけど、まあ、結果的に、その、25日の段階で、停戦合意っていうのを急転直下、それが決まって。まあ、その、出した後もなんかちょっと、最後ペンみたいな感じで打ち合いをしたりもしてるんですけども、まあ、結果的にトランプさんがそれを、両国を批判してなんかもう収まって、今あれですよね、NATO に行って、国防費を GDP の 5% に上げろって言って、NATO もそれをしぶしぶ飲んだみたいな。ところまで来てるんですよね。
そうです。その通りですね。
アメリカではどういうふうに受け止まれてるんですかね、高田さん。
いや、これね、確かにみんなね、本当に第三次世界大戦かって、あの時は思ってたと思うんですよね。だからマーケット、ちょうどね、あれだから、そこも、そのタイミングも選んでやったんじゃないかなと思うんですけど、マーケットが反応する前に、マーケットっていうのは、こっちの株式市場ですよね。
はいはい。
が、暴落するのを うまいこと避けるように、あれなんですけど、土曜日でしたっけね、うん、やりましたよね。
うん、
で、結局、イランの攻撃で、ほとんどもう、制空権を握ってたみたいですよね。だから、B2 ボンバーが、ね、はいはい、何機でしたっけ、あれ6機やったかな。なんか
はいはい。
飛んでいっても一切一発も撃たれず。
そうですね。
目標を達成してですね、バンカーバスターかな。
バンカーバスターね。
バンカーバスター14発。
有名になりましたね、バンカーバスターが、ね。
バンカーバスター有名になりました。初めての実戦使用。
はい。
これがね、その地下に届いてないんじゃないかっていう、図解入りの説明もニューヨークタイムズから出てたんですけどね、地下のその格納エリアにね。
うん。
まあまあ、それは置いといて、結局、だから、そこまで心配したんですけど、結局、イラン自体がもう、政権がね、現政権がもう弱体化してて、
うん、
いろんなオプションあったと思うんですよ。その第三次世界大戦と言わず、ホルムズ海峡を封鎖する。
はいはい、出てましたね、その説。
いろんなオプションあったのに、一応、形だけの14発、それも数字合わせて、わざと、数字14発打ち込まれたから。うん、で、なんかそれやる前には、これはもう、シビアなパニッシュメントを受けるとか、なんか、
予告だけ言ってね、うん。
予告だけ言ってね。
うん。そうなんです。
言うだけ、まず、パニッシュメントやるぞって言うから、みんな、これ何が起こるんやって思ってましたよね。私もそうですけど、アメリカ人も多分思ってたと思うけど、うん、で、結局何やったって言ったら、そういういろんなオプションの中から、事前に通知して、今から、反撃しますよって言って、結局逃げるとかいうか、防衛体制整える準備を与えといて、なんか引っ掛けたように14発だけミサイル撃って、で、カタールでしたっけ？
カタールですね。うん。
4万人のうち1万人が駐留してる、米軍の、 してる一番大きな基地に向かって、あの14発形だけ撃って、撃ち落とさせて、
そうですね。
で、で、停戦に合意っていうことでね、うん、なんかメンツを保って、
そうなんですよね。イランのメンツだけのためにやったんですよね。
メンツためのためにやって、うん、で、停戦合意したら、両方とも勝利やって言ってるじゃないですか。
そうですよね。
両方とも勝利やって言ってる。もうだから結局、本当に心配したけど、結局予想以上に、もうイランの今の現政権が、弱体化してるっていうのが露呈しましたよね。
なんか、一種茶番劇みたいなことが行われて、世界はそれで戦々恐々としたわけですよね。本当に。
ランプさんはなんか、経済的に大儲けしたんじゃないかっていうような、なんか、インサイダーっぽいような感じしてんだよね。
いや、戦争はね、必ず先物が動いたりするので、結構、そういうのはあると思うよ、株関係とかね。
分かってれば大儲けだよね、あれね。
だって、事前に攻撃することが分かってれば、株価って乱高下するとか、株価落ちるので、うん、まあ、神尾さんが大好きなね、
落ちたら買い。
空売りをする人
がいる。空売りしてから今度買うんだよ。
空売りの人が。
落ちる暇もなく、もう月曜日明けたら、もう停戦でもう逆にマーケットが上がったっていう、もうこの、もうなんていう、ほんと茶番劇ちゃうかっていうぐらいの展開でしたね。
え、高田の会社とかもやっぱり影響あったの？
ないよ、この、週末の出来事で。心配はした、みんな心配はしたけど、開けてみたらなんかもう終わってたみたいなことでした。
じゃあ市場関係者だけは関係してたけども、実質みんなはそんなに参加できなかったみたいな感じかな。
でもこれトランプの成果になりそうですよね、これ。
ですよね。これ、結局、マガ派って言われる、トランプ支持層と、もう分裂したんですよね、結構ね、意見が割れて、アメリカで有名なタッカー・カールソンとか、キャンディス・オーベンズとか、僕も時々見るんだけども、彼らもすごい、もう、絶対にイラン攻撃に加担しちゃいけないと、イスラエルの、引きずり込まれて、攻撃していけないって言って、すごい反対したんだけども、結局さっき言ったようにね、バンカーバスターを打ち込んでやって、いやー、とんでもないことになっちゃったな、みたいな感じだったんだけども、ここに蓋開けてみると25日で停戦合意で、すげえな、トランプみたいになってるでしょ、きっと。
なってますよね。これ、ここまで政権が弱体化してて、こうなるっていうことを分かっててやったのか、たまたまやったら、いい結果が出たのか、ちょっと分かりませんけど、もう確かに、スティーブ・バノンとかも、やめとけと。
そうですよね。
やめとけと。アドバイスしてたっていうからね。
そうなんですよ。
ここを押し切ってやって、なんていうか、自分の成果になる結果に収めたっていうのは、運なのか。
いや、トランプおじさんなんかすごく運がある気がする。
なのか。
いや、僕ね、運っていうかね、最初にね、シナリオがもうあったんじゃないかなと思うんですよね。イランと、アメリカって多分、割と、ルートがあって、事前に、こういうことするからって、さっき、カタールへのね、事前通告もそうですけども、バンカーバスター落とすけども、事前に逃がしてるじゃないですか、濃縮ウランを。
そう、みたいですね。
濃縮ウラン逃がしたり、遠心分離機とかも移動させてるんですよね。だから その上、地下深くに、基地があるので、結局、上の方だけ、バンカーバスターで、まあ、5、60メートルぐらいは、吹っ飛ばしてるのかもしれないんですけども、そのもっと地下深くに多分、あるので、そこにはあんま影響してないっていう説のがありますよね。だから事前にね、もうやりとりして、なんかもう世界に対して見せて、で、もうイスラエルを納得させたっていう感じがあるんじゃないかなと思うんですよね。
ありえますね。
投稿じゃないですか、イスラエルの今のネタニヤフ政権って、もう一歩も引かないみたいなとこあるので。
で、で、10月7日にやられてるでしょ。あれが気をつけましたよね。
そうですよね。
やられて、あれが間違いやったってみんな言ってますけどね。イランのその、打ち手の間違い。
そうですね。
で、この状況に追い込んでしまったって今。
そうですよね。あれ2023年ですもんね、10月。去年、一昨年の10月7日とかですもんね。
あ、そうでしたっけ？
うん。去年はずっとガザが追い詰められてますもんね。
そっか。
うん。2023年の10月7日に、あの事件が起こって、はい、ハマスが、壁越えて、
うん、
襲撃したっていうのがあって、
そっ
からですから、もう丸2年近くなるんですけどね。
うん。
だから。
じゃあ、やっぱりイスラエルにあれだけ叩かれて、もう制空権も取られたところで、うん、アメリカが出てきて、こういう筋書きでどうやと。ね。
そうですよね。だから、イスラエルは、今回の、イランの政権を潰そうとしてたんだと思うんですよ。政権転覆まで考えてたと思うんですけども。
うん、
だから、そこが、要するに、イスラエル、あ、イランはね、多分、もうやめようよと内心思ったと思うんですよね。
みんな通りなんだって思って
る。結構、ミサイルも撃ったし、
うん、
結構極超音速ミサイルってイスラエルのアイアンドームでも撃ち落とせないようなやつも撃ち込んでるんですよね。
うんうんうん、
だから、10% ぐらいは着弾してるはずなんですよね。
ね、
だから、もうこれ以上っていうか、だんだん武器もなくなってくるので戦えないっていうのは、
うん、
結局地上戦とかやると犠牲が増えるんで、結局今の戦争ってミサイルとドローンの戦いみたいなとこありますから、
はい、
そういう意味じゃもうやめたかった、ハメネイ師かな、ハメネイ師ももうやめたかったんじゃないかな。
都市も都市みたいです
ね。都市も都市ですしね。
うん、いくつなんだろうとも、本当も。
コミュニティブプロブレムもあるって言ってたから、もう結構ボケも来てるんちゃうかっていう。
あ、可能性ありますよね。
うん、
今回後任も指名してますよね。自分が殺される可能性もあるので、うん、2、3人、指名してますから、うん、今の、
あ、じゃあ続けてやります。
はい。